主イエスが皆さんと共にありますように。アーメン。関西弁の秋山です。最初に皆さんがいつも希望の家のことを覚え、そしてまた支えていただいていること、お祈りをしていただいていることを心から感謝を申し上げたいと思います。職員一同になり代わってここでありがとうございますと申し上げたいと思います。今日はしばらくの間、御言葉から一緒にイエス様のメッセージを聞いていきたい、そのように思っております。ありがとうとかですね、あるいは大好きだよ、そういう思いってのはただ黙ってじっとしていただけでは人には通じないことですね。ありがとうって伝えたいんだけど、ずっとじっと我慢ってですね、その目の前に座ってたら、この人はなぜ私を見つめるのかと思うんだと思うんですね。で、思いってのは言葉にしなければ伝わるものではないです。で、言いたいこと、伝えたいことは言葉を通して初めて相手に伝わるんですが、この場合ですね、言葉と言ってしまったものは単に声として発せられたものだけを意味しない。ボディーランゲージということがありますよね。体全体で、あるいは体の一部で、ある部分で、態度とか表情で人は気持ちというものを、あるいは思いを表すということがあります、ね、顔では笑ってるけど体の向きがちょっと斜めになってると実は飽きてるよとかね、拒絶してるよっていうことをよく言われたりする。目が冷たい、口では優しいんだけども目が冷たいとか、反対に態度がぶっきらぼうなんだけれども、相手への関心がですね、いろんな関心がにじみ出てくる。言葉っていうのはですから、声とか音声にだけよらない、その人の気持ちとか意思とか思い、それを表現したこと、場合によってはその人の人となりそのものが言葉になっている、そういうことがあるだろうと思うんです。福音の形という説教題にしました。福音というのはどんな形をしているか、そのことを実は今日の聖書から聞いていきたいと思うんですね。一人の律法学者がイエス様を試そうと思って問いかけるんです。律法の中で第一のものは何ですか、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができますか。イエス様はある意味ではうまくはぐらかすんですよ。イエス様ここら辺うまいなと思うんですね。あなたはどう読むか、律法には何て書いてあるか。律法の専門家ってのは話したくてしょうがないんでしょうね。専門家ってのは多分聞かれると話したいんです。だから試そうと思って聞いたのに、あなたはどう読むかっていうと待ってましたとばかりに語るんですね。聖書にはこう書いてあります。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。バカだなと思うんですよ。試そうと思って聞いといたのにね、あなたどう思うって言われてペラペラペラペラ喋るんです。イエス様言うんですよ。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば永遠の命が得られる。今度人から何か質問されたらやってみてください。ちょっといけすかないという感じになると思うんですが、こう言われて偶の音が出ないその律法学者は、さらに自分の土俵に引きずり込もうと思って聞くんです。では隣人とは誰ですか、私の隣人とは誰ですか。それに対してイエス様がお話をしたのが、もう私たちのよく知っている教会の中でよく語られるサマリア人の例えだったんですね。 そしてあなたも言ってそのようにしなさいという言葉でこう結論を出すわけなんです。このイエス様のお話、二つの部分に分かれると思うんです。一つはこの律法学者とのやり取りの中で語られる律法の文言、言葉ですね。そしてもう一つがサマリア人の例えの部分なんです。で、最初に語られたイエス様と律法学者との門徒の会話には特徴が一つある。律法学者が答えたのは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの主なる神を愛しなさい。第二は、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。ここに見通りの仕方で三つ、愛するという言葉が使われているんです。で、言い表されているのは神様を愛する、そして隣人を愛する。隣人を愛する前提として自分を愛するということなんですが、特徴的なのは神様を愛することと隣人を愛することは同じ水準なんです。同じ水準で語られている。で、ここでですね、愛するっていう言葉なんですが、私は今大阪の西成区にある釜ヶ崎という地域で、日雇い労働者の町ですけれども、そこで、働いております。で、やはり釜ヶ崎でずっともう20年近く働いている神父、カトリックの神父がいてですね、本田哲郎さんというんですね、朝日新聞にも何回か登場して割と有名です。釜ヶ崎と福音っていう本も岩波書店から出してるんでね、えらい有名な先生ですけど、有名な先生で言うとも僕も昨日会ってきましたけど、普通のおじさんですけど、どっから見ても普通のおじさんなんですけどもね、その本田哲郎さんがこの愛するという言葉は、誤訳とまではいかないけれども、定着をしている言葉ではあるけれども、本当はもっと違った訳ができるやろうっていうことで、ご自分でですね、今聖書をずっと、新約聖書をずっと翻訳をしてるんですね。この方聖書学者なんですけど、で、彼が言ってるのは、これは大切にするという言葉で訳した方が適切だろうって言うんです。で、一番最初に日本語に書かれた聖書の翻訳の中で、この愛するっていう言葉はお大切っていう言葉なんですよね。大切にする、相手を尊重する、尊厳を認めて敬意を持って接する、それがこの言葉だろう。愛するっていうと、なんか愛情を持ってっていう言葉で私たちは取りがちなんです。でも本当に自分を傷つけた相手、自分と敵対している相手を愛情を持って接するってことはしにくいですよ。そこで無理してやると偽善になる。無理すると自分の体が拒絶するんです。でも大切にはできるやろうと思うんです。尊重することはできる。愛するっていう言葉は、だから本当に大切にしていく、敬意を持っていたわっていく。好きにはなれないけど、相手も人間なんだっていうことをちゃんと理解して受け止める、そういう言葉として取るべきじゃないかっていうんですね。そうやって読み替えたとしても、神様を大切にする、本当に神様に敬意を持って向かい合う、そして隣人を大切にする、自分を大切にする、それは実は同等のことだ、そう書かれているわけです。神様は大切にする、 唯一の神様を大切にする、愛するんだって言った場合、ややもすると排他的に取れる場合があるんですね。この神様以外は認めない。しかしその具体的なあり方っていうのは、実は自分を大切にするように隣人を大切にするっていうことだと、ここでは示されているわけです。別な言い方すれば、自分とは別な他人に対して、他人を見る中に自分を見出していくってことでもある。自分自身の鏡として他人を見るっていうことかもしれない。それこそが旧約聖書に語られている、あなたにとって憎むべきことはあなたの隣人に行ってはならないという精神そのものかもしれないです。さて、ここでいよいよサマリア人の例えになるわけなんですね。ある人が強盗に襲われて、もう半殺しの目にあって道に倒れていた。そこを祭司が通りかかったか、関わり合いにならないように通り過ぎていった。その次にレビ人が通りかかったが、祭司と同じように通り過ぎていった。そこに旅をしていたサマリア人が通りかかり、その怪我人を見て手当てし、宿屋に運び、費用を渡し解放させた。誰がその強盗に襲われた人の隣人となったのか。祭司やレビ人、旧約聖書をよく読むと浮かび上がってくることですが、祭司やレビ人というのは汚れというものを嫌います。ユダヤ教というのは汚れに対しては非常に敏感な宗教だそうですから、多分祭司にしてもレビ人にしても礼拝に今から行かなきゃいけない、奉仕しなきゃいけない、その時に人の血に触れて自分を怪我してはならない、まあ、そういう規定がこと細かに旧約聖書の中には記されているわけです。ですから律法に忠実であろうとするなら、なおさらそこで怪我人を見ても、倒れてる人を見ても触れてはいけないんではないか、そうやってこう避けて通る、どうもそういう背景がこの話にはあるんですね。しかしここで通りかかったサマリア人、このサマリア人というのは、実は北王国イスラエルがアッシリアに滅ぼされた後、そこにある意味ではですね、強制的に他の民族がこう移転というか、こう移民させられてきた。でその人たちと、もともと住んでた人たちの間に融合した文化が生まれて、でもその文化をユダヤ人たちは正当ではない、正当なものではないとしてこう忌み嫌う、まあ、そういう背景があるそうです。サマリア人に対してはユダヤ人は非常にこう忌み嫌ったし、サマリア人の方も差別をされるから余計こう反感を持つ。ところがそこで通りかかったのがサマリア人だった。彼はしかし倒れている人がユダヤ人なのか、自分と同じサマリア人なのか、あるいは別な民族の人間かは、ここでは問題にしないんです。サマリア人が問題にしているのは、強盗に襲われた人にとって何が必要かを考えている、そして適切な助けと援助ってのは何かな、直感的に行ってるだけなんです。それ以上でもなければそれ以下でもない。そして彼はわざわざ旅の途中であるのに、宿屋に彼を連れてって解放して、手当てをした後宿屋に連れてって、そこの主人に預けて、お金がかかったら言ってください、私が払えますって言うんです。時間もお金も労力もサマリア人はそこで用いるんです。相手が誰であるかは関係なし、そこで何が必要かを見極めて行ってる。 イエス様にとってこれが自分から誰かの隣人となること、自分から隣人となっていくっていうことになってると思うんですね。ただ自分から隣人になるって言ってもですね、自分勝手な思い込みとか、あるいは善意の押し付けではやはり隣人にはなれないんです。希望の家では毎冬夜回りというのをやります。食べてない人もいるんで、おにぎりを持って毛布を持って、で安否確認をして回るんですけども、回るときに私たちが必ず注意をすることがある。ボランティアでたくさんの人も来てくださるんですが、注意することがある。おにぎりがありますって言って起こすなよっていうことを言うんです。夜中もありますから、寒い冬ですから寝入ると本当に短い時間しか寝れないんですよね、寒いですから。でそういう時にやっと寝入ったかなと思う時に、もしもしって起きてくださいっておにぎりありますって出されても、それはしんどいやろ、一遍起こされたら寝られへんって言うんですね。だから僕らはおにぎりがありますっていう言い方すんなよっていうことを言うんです。すんなよとは言いません、しないでくださいねって言うんですが、必ずいかがですか、どうですか、体の調子悪いとこないですか、そういうやり取りをした上でご飯食べてますかってことを聞いて、食べてないって言ったらおにぎりを渡してくださいって言うんです。でも本当にそう、大丈夫ですかって聞くことだってある意味善意の押し付けになりかねないんですね。何遍も違うグループが来るんで、ある時ね、僕ら回ったら起こさないでくださいって札かけられてたんですよ。本当にこれはショックだったんですけどね。自分勝手な思い込みとか善意の押し付けではやっぱり隣人になれないんです。だからさらに一歩踏み込んで言えばですね、イエス様がサマリア人の例えで表しているってことは、誰があなたを隣人と認めたかっていうことかな、私はそう思うんですね。もう 3,4 年前ですかね、何人かの方もご存知だと思います。映画でね、足柄さんっていう映画が上映されたんです。足柄さんってこれ自主上映みたいな感じでですね、上映した映画なんですが、実は新宿の路上で生活をしていた、通称ですよ、通称足柄さんと呼ばれる男性、もう60代の男性ですね。その男性と炊き出しの活動で知り合った飯田元春さんっていう青年がいるんですが、この人のとの交流を描いたドキュメンタリーの映画なんです。でたまたま声かけたその足柄さんに興味を持って、飯田さんっていう人がですね、もっとよく知りたいと思って、3年間にわたってその足柄さんの生活を記録始めるんですね。カメラ持って追っかけてって話を聞いて、でもその話の中ってのはある意味別に劇的な話でも何でもないんですよ。緊急入院、体悪くしてるから緊急入院して救護施設へ送られるんですね。ところがもう一度路上へ戻ってしまう。なんで路上へ戻ったのか、なんで施設を出てしまったのか、たまたま偶然再会して、どうして施設出たのって聞いたら、タバコ買いに行って道が分からなくなったから、ただそれだけの理由で彼は路上生活に戻ってしまった。そして路上で寝起きしてたら通行人から暴力を受けてるんですね。本当に悲しいことです。いわゆる一般市民から暴力を受けて骨折してるんですよ。で偶然見つけた飯田さんと、そして他の支援者の助けを借りてですね、新宿区の福祉事務所に行くんですね。そしてもう一回入院をするんです。で今度は分かんなくなっちゃったら大変だからって言ってですね、もう毎日飯田さんが通って、そしてグループホーム で生活を始められるようにグループホームと話をして、そして介護施設のデイサービスにも通うようになっていくんです。でもこのやり取りっていうのはもう本当にさっき言ったようにですね、劇的でも何でもないんです。淡々と、で切なくもおかしいこう描き方なんですけどね。で生活が変わっていく中で、この路上生活をしていた足柄さんが笑顔を見せていくんですよ。で人との関わりもだんだん変化していくんです。最初はもう話もしなかったのが、だんだん少しずつ話をするようになって、デイサービスではね、一緒にフラダンスを踊ったりする。でそういうのがすごい印象的なんですけども、僕はすごくここ心に打たれたシーンがあって、区役所で入院の手続きをしてるんですね。でその時にシャワー浴びてくださいって言われて、シャワーを浴びて着替えをするんですが、その最中に足柄さんがそばにいた飯田さんにこういうふうに言うんです。あのな、俺な、人を今まで信用してこえへんかったし、今もしてない。でもあんただけは信じる、あんただけは信じるっていう言葉は私にとってはものすごく重みを持って響いたんですね。先にも触れましたけども、野宿生活をしている人、ホームレスの人たちの支援活動、あるいはいろんな生活相談やってますけれども、ややもすると支援をしている私たちの理屈の、あるいは理想の押し付けになりかねないかもしれないんですよ。怖いことに。その支援の中身、助けるよっていう中身とか関係性が、実は私が勝手に思い描いてる物語でしかないかもしれない。こうなってったらいいね、こういうふうに生活ができたらいいね、勝手に思い描いてるだけかもしれないです。だからその人が本当に何を求めてるかっていうのをしっかり聞けてないと、善意の押し付けなんですよね。だからこそなんです。だからこそ、あんただけは信じるって相手から言われるって、そんな関係作り得たとしたら、それはすごいことだろうなっていうことを、その言葉を聞いたときに本当にこう、なんか鳥肌が立つように思ったんです。足柄さんという男性と関係を紡いでいこうとする飯田さんは、ここで確かに足柄さんの隣人になっている。それはしかし、足柄さんという人から認められて、あんたは信じるに足る人だよって認められて初めて成り立つ関係だなと思うんですね。福音の形、そういうふうに説教台にしたんです。この間立野先生と電話してたら、福音の形っていう説教台で、ね、うふふって笑われたんで、何のことやろうなと思ったんですが、でも福音の形って皆さんどんな形でしょうか。三角形でしょうか、四角でしょうか、丸いんでしょうか、あるいはちょっと古いですけど、ドラゴンボールに出てくるね、悟空がカメハメハってやる、ああいう形なんでしょうか。どんな形なんでしょう。皆さんどんな風なイメージ持ってますでしょうか。多分10人いたら10通りの福音の形、自分が思い浮かべる福音の形ってあると思うんです。あるいは福音を皆さんの体を使って表現してくださいって言ったら、皆さんどう表現するでしょう。手をかざしますでしょうか。あるいは相手をハグするような、こう抱き止めるような形でしょうか。抱きかかえる形でしょうか。横に座って話を聞く形でしょうか。いろんなイメージあるかもしれない。そのイメージの中で、このサマリア人の例えはある種この福音の形をこう表してるんだろうなと思うんですね。そしてそれは何よりもイエス・キリストが希望してる、期待してる、私たちに期待をし願っている思いの形かもしれない。イエス・キリストが人間に対して、人に対して 私とあなたに対してこう生きてね、こういうふうに生きることが私を大好きだよって言ってることだよ、そういうメッセージを伝えてくれてる形かもしれないです。神様からイエス様からこの世界に対する言葉として表されている福音の形。そして2番目に、私たち人間がすなわちこの世界が希望するもの、願うもの、期待することを形にしたもの、それがこのサマリア人の例えかもしれないです。そういう生き方、そういう姿勢を持って人と命を大切にする、敬意を持って接する、そのことを表す、そして人と人をつなぐその福音を表す、それがこのサマリア人の例えであるだろうと思います。福音を表すのに私の友人がこういうことを言いました。秋山君、福音ってさ、人間関係だよね、関係性だよねって言ったんです。えと思いながら、関係性だよねっていう言葉、なかなか意味深いなと思ったんです。人と人の間に働くのが福音、人を動かすのが福音、人を慰めるのが福音だとしたら、そういう関係性をどう作っていくのか、どう形にしていくのか、これは私たちに委ねられた宿題ではないかなということを思います。私たちはいっぱいたくさんのこと、大切なことを耳にしてる、聞いてると思うんです。サマリア人の例え、関西弁で言います、千度聞いてるわけですよ、たくさん聞いてるわけです、何回も聞いてる。大切なのは私たちの生活の中で、私たちの人と人の関わりの中で出てって、それを実行すること、行うこと、それが進められている、そのことが私たち自身が福音を形にし、そして永遠の命に入るための一つの方法だということだ、そのことを今日私たちはこの聖書から学んでいきたい、そのように思うものです。人知では到底計り知ることのできない神の祝福と平安とは私たちの上にありますように。アーメン。